ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの大和由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
なんかどんどん時は過ぎてきますね。
はい、
早いですね。
この間5月になっちまったとか言ってたと思ったら、もう20日ですよ、
はい、
すごい。いつもなんかこんな会話してます。いいかげんやめろよって感じですけど。
本当に早いんですもの。
なんか早いよみたいなね。遅かったのは小学生の時だけで。
そうですね、なかなか時が
経たなかった、うん、もうなんかまだ1日終わんねえよみたいな、うん、生きてたのがそっからなんかぐんぐん進んでね。
どんどん加速がついているような。
本当そうなんですよ。
時間を有効に使わなければ、
ね、多分リスナーの皆さんもそうなんだよと思ってる方、ね、多いと思うんですよね、
はい、
なので負けじと頑張ろう、
はい、
一日一生、
はい、
もう一つ一つ、ねやっぱね、刻んでいかないともったいないです、
はい、
あの先週言い忘れちゃったんですけど、なんかハワイでね火山噴火してますよね、うん、キラウエア火山、あれだって街とかにも
すごかったですね。
来てるじゃないですか、
ね、映像を見るとね。
すごい。木村さんテレビほとんど見ないんですね。
見ないですね。本当にお恥ずかしい。
びっくりでね。
そうなんですか、
はい、2000人以上の人が避難され
るので、
ね、
今なんか地球のマグマがね活性化してるらしいんですよ、
ほー、
うん、今どこで何がどうなるか
も、ね、日本もね火山国ですからね。
日本こそ火山国ですから、
うん、
いや本当ね気をつけようぜとか、
はい
ね、うん、またねくどいようですけれども映画、
はい、
さらば青春、さらば青春、
はい、
幸福の科学の映画でやってます、
はい、
ぜひですね鑑賞券チケットをプレゼントしてますので、
はい、
ね、気になる方行っていただきたいなと思います、
はい、
はい、千賀よしこさん、ね、本名清水文香さんの演技が光ってます、
はい、本当に。
だ去年ね出家ってことでものすごい大ニュースになって、
うん、
でそれから復帰第一作というところで、はい、なんかねいろんなイベントなんかでも大人気ですね、
はい、はい、
なのでぜひとも映画館でですね、ああこんな子かみたいな感じで見に行っていただくと、うん、ものすごい演技力でございます。
はい、
はい、行っていただきたいなと思います、
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
人種、文化、政治、そして宗教、さまざまな価値観の違いを超えてこの地球は一つになれる。幸福の科学、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは、絶賛発売中。
婚活も就活の一つ、今時男女のリアルな悩みに答えます。大川隆法婚活必勝法 Q&A 絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さてこのコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいります。
はい、今週なんですけれども、 まあ、よくテーマで取り上げます月刊ザ・リバティですね、あの、はい、僕の各出版から出しておりますけれども6月号、
はい、
まあ、こちらですね、まあ、テーマにちょっとしていきたいんですけれども、
はい、
まあ、あの米朝会談であったりとか北朝鮮キム・ジョンウンがですね、あの2回にわたってあの中国に行って、
はい、
あの国家主席と会談したりとか、うん、またあの日中韓首脳会談があったりとかで、まあ、もう今朝鮮半島から目が離せない状態になっておりますけれども、はい、まあ、この北朝鮮とかですね、まあ、中国、
はい、
どんな国なんだと、
はい、
ほとんど日本のマスコミでは報道されておりません、
はい、
これがあのこうリバティで今回特集が組まれています、
はいはい、すごい表紙ですね。
神を信じると罪になる国、まあ、日本もね宗教タブー視されてるんで本当ちょっと危ないんですけれども、
はい、
まあ、北朝鮮とか中国はもう本当にキリスト教会がねどんどん今増えてるんですよね中国は、はい、で、まあ、1億人超えたとも言われてるんですけれどもね、あの集会やって盛り上がってると連れてかれちゃうんですよね、
はい、
すごいですよね、
はい、だって信仰を持つのは人間として当たり前のことなのにそれが罪になると言ったら人としてのあり方を否定されているようなものなので
すごいなと、
はい、
そしてこあと、まあ、警察に何度も何度も連れてったりしてたんですけれども、うん、だんだんですね今度それをやればやろうと実は信者が増えるんですよ何クソだばかりに。
あ、
そこで中国は考え方を改めました、
はい、
神の対象を、習近平国家主席を対象とするというですね恐ろしい考え方に変わっております、
はい、習近平を神格化していくっていう、
だから宗教の上にいる存在が国家主席であるというですね、あのそういうふうに今あの考え方をあの教会で話し方を変えさせてます、
う
ん、すごいですよね。で、あの世はない、
うん、びっくりです
ね。
びっくりですね、
天国はないよと、
はい、死んだらどうなっちゃうんでしょうか、うん、
だから分からない、道徳になってくるんですよ。だから本当に敬虔なクリスチャンとかは耐え難いっていう感じになってるんですけども、
うん、
まあ、なんとなく信じてる人からすると、
はい、
まあ、そうかなみたいな感じでですね、
うん、
それを受け入れてるんですよ、
うん、
だ聖書の中国化、
うん、は
あ、これが進んでるんですね。すごいですよね。でそのようにあの中国の考え方にあの同意する方をあのこの司教として教会の司教として選んで送り込んでいくと、
なるほど、
いうことで今完全にですね国家があのキリスト教をコントロールするという方向に進んでるんですね、うん、またあの不当に拘束されて拷問をされるということも日常茶飯事、
はい、
だ2011年から13年のですねわずか2年間で中国本土のですねこれ全能神教会っていう教会があるんですけれども、これ法輪功の次にターゲットにされた教会、ね、38万人以上の方が中国共産党に交流投獄されている。
38万人
ねえすごい。で4万人以上の方がですねイカ様の裁判の結果さまざまな拷問を受けたりしているからですね、はい、本当なんか人権ないんですよね。
そうですね、
はい、本当にだからあのこういう国が、まあ、あの日本の隣にあると、
はい、
で実際にはそういう報道もさせていない、
はい、
日本の中でも報道しないように目を光らせてます、
はい、
で中国はこういう国ですよってことを NHK がもし報道したとすると、
はい、
まあ、それは意外と中国のホテルの中でもかかってるんですけれども、うん、ブラックアウトするんですよね、
うんうん、はい、
見れなくなるという、
はい、
まあ、そんなところがございます、
はい、
それとあの北朝鮮、
はい、
まあ、北朝鮮についてもこの月刊リバティ特集されてるんですけれども、これはまた悲惨ですね、
はい、
あの本当に、キリスト教を信じてるってだけでも犯罪者として捕まってさまざまな拷問に遭います、
はい、
でそこであの仲間の存在を言ったら最後、その仲間も捕まります、なのである方の事例が載ってるんですけれども、 拷問に耐えて一切仲間のことも言わずに、
はい、
耐えたと、
はい、
1年間拷問され続けて、
はい、
で10年間の刑務所行き、もう悲惨ですよ。それでも仲間を売らないってことで、
はい、
その方は話さなかったと、
はい、
で結局脱北されたんですけれども、もう本当に北朝鮮に残されている2000万人の方々がもう本当に牢獄に捕らえられた、もう生きる地獄だと、
はい、
いうことで、もう一度そこに聖書を持って伝道に行きたいっていうふうにその方はおっしゃってますけれども、
うん、
宗教をやってるだけでですね、捕まえられて牢屋に入れられて拷問を受けるような、まあ、そういう国なんですよね、
はい、
でそんな国が国民にろくに食べ物も食べさせずに、うん、まあ、今軍備増強をして、
はい、
で核兵器を作って、で日本にも脅しをかけているというのが北朝鮮の実態ですよね、
はい、何が話し合いでね、
平和
だって言えるんだろうって心から思います
ね、
はい、
で本当にこの真実をやっぱ知るっていうのは力なんですよね、
はい、
でやっぱりこんなことがそのままにほっとかれてるのかってことを知ったら、やっぱり何か行動せずにいられなくなるっていうのが我々の、
はい、
私たち人間の、まあ、本当にこう、まあ、本当性能というかですね、そういうふうにできてますので、はい、まあ、ぜひ知っていただきたいなと思います、
はい、
で拉致被害者も全然帰ってこないと、
はい、
ね、でまたね、中国 の、 この人権弾圧もほっとかれてると、
はい、
でウイグルとかこうね、ウイグル、トルキスタンとかですね、はい、モンゴルとかですね、チベットなんかの、まあ、そういうこの、まあ、人権弾圧をなんとかしてほしいっていうところの、まあ、会長が安倍首相だったりするんですよね、
はい、
もう全然何もしてくれないって嘆いておられます。なんとかしてほしいっていうふうに幸福実現党の方に訴えてきていらっしゃる方もおられるということですね、
はい、
なんかすっかりなんか前半使っちゃいましたね、
はい、
なのでちょっと音楽紹介いただきたいなと思います、
はいはい、ではビージーズで小さな声のメロディーという映画の中から若葉の頃をお聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
映画小さな声のメロディーから若葉の頃、ビージーズでお聞きいただきました。ちょっとほっとしました ね、
ね、
はい、
ちょっと初めて聞きましたけど、いいじゃないかって、ね、
小島さんお若いなんでね、
いやいや、はい、ほっとほっとしましたよ、
はい、ちょっとほっとしました、ま
あ、人権のない国、
はい、
まあ、中国北朝鮮の、まあ、事実ということをですね、月刊ザ・リバティ6月号から紹介してまいりましたけれども、はい、この中のですね、まあ、地域シリーズという、まあ、テーマのところがありまして、中国に爆買いされる北の大地、北海道の問題がレポートされています、
はい、
まあ、これをもうぜひ木村さんね、取り上げたいということで言っておられましたけど、
はい、
どうですか木村さん。
日本って取り締まりがないんですよね、そういう外国人が土地を買うということに関して。
そうなんです、買えちゃうんですよ、
はい、そうなんです。その辺がとても不思議なんですけど、小島さんこの辺どうなんでしょうか。
いや海外では、
はい、
外国人が土地買うことができたとしても、
うん、
アメリカなんかでもこれはダメだとなったら国がパッとこう抑えられるんですよ。でまたアメリカなんかですと重要施設ですね、
はいはい、
国防に関わるものとか、そういったところに関わるようなところは一切手がつけられないことになってます、法律 で、
はいはい、
でましてや中国は国民も自分の土地が買えない、買ったとしということでお金払ってるんですけど、なんか99年だか100年経つと国に返すんですよ。
あ、そうなんですか、
へ、自分の国民にも。でましてや外国人とか企業は土地は買えません、中国で日本は土地は買えない、
うんうんうん、
日本は買い放題、
うん、
で日本は法律で規制されてないんですよね。
そうですよね、
海外の方、はい、中国人だろうか何だろう
か、ずるいね、
買える、
うん、
中国は日本買えるのに日本人は中国買えない、
買えない、
ね、おかしいじゃん、
ずるいあるね、
ね、ずるいあるよ、
ダメダメあるよ、
うん、
そんなのないあるみたい、あるんだかないんだか分かんない、
うん、
そう、でもそれは実態なんですよ。
うん、
だからこれじゃあ何がまた北海道で起きてるかというと、小樽のですね、はい、海上保安庁のですね、巡視船とか自衛隊が、はい、まあ、そこにこう泊まるようなですね、ところ見晴らしのいい土地がもう買い占められてと、 でそこから軍事施設が見張られている、そんなことあっていいんですかと。小樽港を見渡せる高台もすでに買い占められているところですね。どんどん買ってるんですね。でこれ止めようがないと、
はい、
で中国はやっぱ水資源がないので、
はいはい、
日本はもう本当に、ね、中東のですね、ね、石油とかは産油国並みに魅力的なんですよ、
は
い、本当に水質汚染の激しい地域なんで、でだって500ミリリットルがね1本100円のペットボトルって言ったら、石油ガソリンより高いんですよ、水の方が。日本であってもすでに。
なるほど ね、
だ水はもうガソリンよりも高いんです。
だ
それだけの資源がやっぱ日本にあるということで、北海道は水資源も豊富だということで買われてます、
はい、
でこれはですね、特に日本の軍事施設になるようなところの周辺なんかも買われてるんですよね。でそれがもう持って出てこないと。でこれ法律変えないと本当に危ないですよ。
危ないですね、はい、
ね、
うん、
で中国はですね、やっぱこの世界戦略を、はい、持っておりまして、
はい、
一帯一路構想ということで、はい、中国を中心にこう一大経済圏を、作るんだと、
はい、
でその中にこれなんか北海道も入ってるんですよね。
そう、
北海道を通って北極圏から北極航路でですねヨーロッパに行くっていう、この辺りの部分も、中国の海のシルクロード、北北極圏バージョンの方にこう、でその通路のところに北海道がありまして、でその、ね、一路、一帯一路構想の中のその地域はどんどん中国の施設、土地を買って施設を建てていると。で東南アジア方面なんかもね、いろんな軍港が作られてますけれども、これ中国お金貸すんですよ、バーンと。
はい、
で建てて、で返してねって言った時に返せない、じゃあだったら中国が100年間借り受けましょうかって言って自分のもののようにしちゃうと。これが作戦ですね、
はい、国家を挙げての計画になってるわけですね。
もう国家戦略ですから、はい、すごいんですよ。2049年の中国共産党100周年の時には世界をアメリカと半分に分けて、
ハワイを起点にしてっていう話ですね。
日本はだからその中入っちゃってますからね、はい、
中国側に入ってますもんね。
そうだ、もう日本は完全にもう結果としては植民地化されて飲み込まれるっていう前提のもとに国家戦略ができてるんです、
世界覇権も目的がもうそこに、
ね、明確なんです、
あるからね、
はい、でもある程度力つけるまでアメリカには絶対逆らわないっていうのも戦略なんです。
そこが意図があったと、
で2020年代にアメリカで経済で GDP を抜かすっていうのが中国の戦略になっていて、それまでは静かに静かに力を蓄えようと。でその戦略に気がついてるのがトランプ大統領です、
はい、
なので軍事で衝突する前に、経済面で中国の力を弱めて、
はい、
でアメリカが経済でもう一度復活しなければいけないと、それはアメリカの国民にも利益になることだってことで当選して、
はいはい、
で今関税をかけると、
はい、
でこれは中国が補助金を出して、安い値段にしてアメリカに売りつけてたものを、
はいはい、
関税かけますよってやってるんで、はい、正当なんですよね。
そうですね、
別に変なことやったわけじゃないし、アメリカがなんか戦争仕掛けてるわけでもなくて、中国は反則を犯してるので、その分は関税貸しますよと。そうじゃないとアメリカの産業がどんどん潰れちゃうから
です。まっとうな商売に戻しましょうっていうことでやってるわけですもんね。
このあたりもね、ちょっとよく見とかないと、いけないねっていうところですね、
はいはい、
だからこれものほほんとしてると、だからもう北海道買われちゃうよ。
そうですね、
日本語の通じない地域になっちゃうかもしれない。
僕もね、2012年から13年ぐらいの、今からだから5、6年前に結構北海道行ってたんですよね、
はい、
北海道から立候補したこともございまして、
はい、
その当時でもすでに、札幌のホテルは、
はい、
ちょっと郊外っていうか札幌の端っこの泊まるとみんな中国人なんです。
は
あ、すごいですよ。
そうでしたか、
はい、すごいみんな中国人、で私がよく泊まってたあたりのとこなんかももう今もう中国人ばっかりになってるっていう、ね、この記事でも書かれてましたけども、これ札幌チャイナタウンになっちゃいますよと。
本当単なるいいところで買いに来てるのかなと思って、そうや
ろ、戦略的にやってる
ですよ、ね、
北海道一帯一路に取り込まれてるっていうこと
なん
ね。
そう
そこのね、
そこは知ったらこれ怖いじゃないですか、
うん、そうですよね、とても怖いですね、
はい、これほっといていいんですか、
そうダメです、
ダメです、
法律変えなきゃダメなんですよ、うんうんうんうん、で国として当たり前のことですから、
うん、
外国人が土地買うところに対して、うん、あの規制をかけるのは、
うんうん、
当たり前のことなんで、これ当たり前にしましょうよと、
ボケッとしてちゃね、はい、ダメですね、
はい、
しっかり申し上げたいなと思うんですね、うん、
はい、
今週もこの司馬遼太郎の愛国心を語るはプレゼントになりますので、
はい、
くどいようですけど申し上げておきたいなと思います、
はい、
で、あとちょっとだけ時間があるんですね、
はい、
ありますかね、あと少しですけれども、あの憲法改正のところなんかもね、あの話は随分この AM チャッピーでは取り上げてますけれども、僕らあの改正をしてもですね、
はい、
あのそれをこうやっぱ運用がしっかりできないとダメなんですよね。だから憲法改正をして日本が それだけの国になるためにやっぱ教育変えなきゃダメなんですよ、
はい、
で教育の一番の根幹はあの歴史教育と、
うんうんうん、
あと宗教教育ですね、うん、あの世はありますよと、
はい、
閻魔様に舌抜かれるぞ悪いことしたらと、で天正輪廻してるから国同士仲良くしようよと、
うん、
それがあるとね、あのやっぱりこう人は優しくなれるんですよね。その善悪なくなって日本は随分厳しくなってきてるなというところで、みんなとまた未来を考えていきたいと思います。
それはかつてイエスが父と呼び、ムハンマドがアッラーと呼んだ存在、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは。幸福の科学出版。政治家、経営者、組織のトップを目指す人に送る大川隆法公開霊言シリーズ。徳のリーダーシップとは何か、三国志の英雄劉備玄徳は語る。あなたにどこまでもついていきたい、そう思われるリーダーとなるために、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう、だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪魔の実態と防衛法を明らかにした衝撃の書が発刊、大川隆法悪魔からの防衛術リアルエクソシズム入門。現代人が知るべき悪魔の手口と対処法、門外不出の内容がここに公開。悪魔からの防衛術、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。
本当にあっという間でございました、
5月もあっという間ですけれどもね、
はい、
皆さん充実した5月を過ごしていただきたいなと思います。
はい、
まあ、ちょっと時事問題ね、今回ちょっといっぱい喋ったんですけれども、まあ、ポジティブジャパンですので、
はい、
ちょっと口直しに、ね、ポジティブになっていただきたいなと。ポジティブにこうなってですね、自分の心の力で未来を変えていく一番のポイントは寝る前です。寝る前、お布団に入ってからで結構です。まぶたをつぶって自分の心にですね、深くこうなりたいとかですね、年収1000万とかですね、
はい、
またこうね、成功と言葉でもいいです。こうありありとイメージしながら、そういう言葉をですね言いながら眠る。夢の中で問題を解決を願いながら眠る。で次は目が覚めてからです。目が覚めてまだうとうとしてる時に、また前の日に自分の心に語りかけた言葉を、成功って言葉でもいいですし、豊かになるとかですね、富裕層の富裕って言葉でもいいですし、
はい、
語りかける。深く染み込んでいくと変わっていきます。ポジティブになっていきます。
はい、
で恐怖心とかそういうのは叩き出すようにちょっと努力していただきたいですね。またちょっとその辺のところなんかもどっかのタイミングでお伝えできるようにしたいと思います。
はい、
プレゼントコーナーです。
はい、今週は、大川隆法総裁書籍の 司馬遼太郎愛国心を語る、こちらを抽選で2名の方に、そして月刊ザ・リバティ6月号こちらも2名の方に、そして、ただいま公開中の、映画さらば青春されど青春、こちらのチケットをペアで2組の方にプレゼントいたします。ご応募方法は FM チャッピーのフェイスブックをご覧ください。締め切りは5月22日とさせていただきます。チケットか、司馬遼太郎愛国心を語るかリバティか、こちらの方ご希望をお書きいただければと思います。どしどしご応募ください。
それではポジティブジャパン、地域を盛り上げ皆様を元気にしていく番組としてまいります。
それでは皆さん来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。